Audi.
こんにちは、ゆうじです。プライベートでは3児の父、子供と暮らす毎日はもう一言では言い表せないんですけども、もうね、とにかくまあ一言であえて言うなら激動かな。うちにはね、3人子供がいて、長男が18歳、長女が7歳、次女が6歳という、男の子1人、女の子2人なので、まあ年は離れてるんですけども、最初抱いていた淡い期待は、長男が、お兄さんとなって、ある種どこか僕のような助けになってくれるというか、もう一人の父的存在になってくれるのかと思ったら、全然そんなことありませんでした。高校3年生です。今高校3年生と小学1年生です。長女はこんなに離れていても喧嘩ってするんですね。本当にびっくりしましたよ。でもね、なんか喧嘩って年齢は関係ないなって思う瞬間があって、兄弟だからこそ、なんか本音でぶつかれるところもあったりとかで、一番大変なのは長女と次女です。ここ1歳しか年が離れていないので、本人たちの中では年の差の感覚はないので、もうおもちゃを1つ買うわけにもいきません。2つ買わないと絶対に喧嘩になりますし、色を変えて買っても私がそっちの色が良かったとかね、あとはパパがじゃあ手つないであげるって手つないだら、私がパパと先に手をつないだ、ラッキーとかね、あえてそういうことを次女に言ったりとか、もうね、本当争いの種をずっと2人は探してるんですけども、だけど親としてはたまにね、やっぱ疲れてしまう時もありますよ。もうそんなに喧嘩するんだったらもう離れて遊びなさいっていうのに、ずっと離れないんですよね。多分2人はだから喧嘩をするほど仲がいいって、まさにあの2人のことだなと見ながら思っています。そして親としてもなんか日々こう成長させてもらってるので、子供たちには感謝してます。もう本当にね、彼らのおかげでエキサイティングで愛にあふれる日々を送っております。ではここで、子育て中の親として、そしてこのオーディオドラマのプレゼンターとして、リスナーのあなたへある問題を投げかけてみたいと思います。今日本で社会的に擁護されている子どもの数はおよそ4万5000人と言われています。社会的に擁護、これちょっと耳慣れない言葉ですよね。社会には実の親と離れて暮らしている子どもがいます。例えばその子を産んだお母さんが病気にかかってしまったり、経済的な困窮に陥っていたりとか、そして最も多いケースだと親からの虐待だったりするんです。こうした児童虐待の数は年々増え続けていますし、親の手で子どもの命が奪われる事件も後を絶ちません。先ほどの社会的擁護というのは、そんな子どもたちを社会全体で育てて支援する仕組みのことです。でも社会全体で育てるっていう言葉はちょっと曖昧ですよね。一体誰が実際にこの子たちを抱きしめて、手をつないで歩き、共に食卓を囲んで一緒に眠るのか、そして子供が成長するために最も必要な愛を伝えるのか、その答えをこのオーディオドラマに散りばめました。 Hello One Love、 光と未来、これは事実を元にして描かれた養育里親になろうと奮闘する夫婦の物語です。
児相の斉藤です。山中さん、お待たせしました。急にバタバタと決まっちゃいましたけど、いろいろありがとうございます。
いえ、こちらこそ。
ひかりちゃん、こっちへおいで。
彼女が部屋に入ってきたその時、私たちは息を呑んだ。
緊張も不安も気負いも、すべてがスーッと消えていった。
かわいい。
かわいいね。
ひかりちゃん、こんにちは。
こっちへおいで、ひかりちゃん。
ひかりちゃん、こんにちはってご挨拶できるかな。
だっこ、ねえ、だっこ。
疲れたでしょ。ゆっくり運転して帰るから眠っていけばいいよ。
私ね、今まで 習い事も受験も部活も仕事だって頑張って頑張っていっぱい努力して自分の目標をクリアしてきたの。でも子供だけは何をしてもどうしてもできないのが悔しい。
ごめん、あゆみのことなかなかママにしてあげられなくて。
謝らないで。まるで私が不妊治療を無理強いしてるみたいに聞こえる。
またその話？だからそれは違うって。
もうやめよ、疲れた、今何も考えられない。
ラジオでもつけようか。
虐待で亡くなっている子どもたちって年間50人ぐらいいるんですよね。児童虐待相談件数もずっと毎年右肩上がりで一回も下がったことがないっていうところでもう20万件を超えてるんですよね。でそんな、まあ、20万件って言っても一人一人大切な子どもたちの人生があって命があって、でどんな子どもたちっていうと毎日毎日いつ叩かれるのか不安な中で怯えながらビクビクして食べ物ももらえなくてお腹が空いてお布団をちぎって破って飲み込む、こんな子どもたちのことを知ったら私はもう知らないふりはできないなって思ったんです。だから子どもの命と人生を救うためにこの活動を始めました。そのための方法の一つが里親制度なんですよね。養育里親っていうのは戸籍は別で親権者が別にいる状態で一緒に暮らしながら育てていく里親なんですよね。いわゆる戸籍が一緒になって親子になっていく養子縁組里親とは違うんです。なかなか養育里親の方が求められているのに皆さんに知られていないということで、まあ、啓発に力を入れて活動してきました。多くの子どもたちがやはりその心身ともに傷ついて里親に託されてくるので里親はそれを一緒に背負って伴走していく大切な人生のパートナーなんですよね。まあ、分からないことがありましたらワンラブというサイトがありますのでそこで里親になる前の情報そして里親になってから
養育里親か
必要な情報が記事になってあります。
養子縁組しないで育てる方法があるんだね。
ねえ車どこかに止めてちゃんと聞いてみない？
僕と歩美は高校生の頃からの付き合いで25歳の時に結婚した。同級生の中では一番乗りの結婚だったけれど子供はなかなか授からなかった。35歳を境に不妊治療を始めて40を過ぎた頃からはさらに高度な治療に挑戦している。でも今回もうまくいかなかった。不妊治療は男だってそれなりに辛い。でも母親になる日を夢見ている歩みを前に諦めようとは言えなかった。
ダメなら他のクリニックを、最新の方法を。いつもならすぐに次の手を探していたと思う。でもあの日車の中で養育里親の話を聞いてから私のスマホの検索ワードがこれまでと変わっていった。里親制度、養育家庭、児童相談所。調べれば調べるほど興味が湧いてきた。かすかに遠く闇の中で光が見えるような、そんな気がしたのだ。
あゆみも飲む？
私は、いや、まだ仕事があるから。
そう？じゃ、申し訳ないけど、
僕だけ。いただきます。
あ、そうだね、酔っ払う前に聞いてくれる？私この間ラジオで聞いたワンラブっていうサイトを見てみたの。私たちみたいに里親制度に興味を持ってる人向けにいろんな記事が読めるんだよね。よかったらトールもチェックしてみてよ。私は応援メンバーっていうのに登録してね。
ちょっと待ってくれる？いきなり私たちみたいって言われても。里親って血のつながらない子供を育てるわけでしょ？そこまでして子供を持つ必要あるのかな？そもそも自分の子じゃないのに可愛いと思えるの？
じゃあさ、トールは子供が可愛くなかったら育児放棄するわけ？
何もそこまでは言ってないよ。でも例えばその子がとんでもない不良になったら、ああやっぱり血がつながってない子だからなって、そんな風に思ったりしない？自分の遺伝子なら諦めもつくけどさ。
ね、私たち付き合い始めた頃から数えたらもう25年以上だよね。
うん。
でも血のつながりなんて当然ないじゃない。だけど一緒の時間を過ごして一つ屋根の下で暮らして愛を育んできたよ。違う？
それはそうだけど。
ここに愛はあるんか？
もちろんあります。ありますとも。なんなら今世界の中心で愛を叫ぶ。
あれ、トルモ酔っ払った？
酔ってないよ、全然酔ってない。
それ完全に酔っ払ってる人のセリフ。
いや、セカッチューだっけ。懐かしいね。あの映画付き合い始めた頃最初に二人で見たやつじゃない？
ん、私はシラフでちゃんと世界の中心で叫べるよ、トールのことを愛してるって。
お
だからこそ私は愛するトールの子供を産んでママになりたいし、トールがパパの顔をしてカッコつけるところも見てみたい。
でもさ、それならなおさら里子って選択肢はないでしょ。
そりゃ私だってまだ迷ってるよ。だけどそういう不安を聞いてくれたり、いろいろな疑問に答えてくれる場所があるの。だからとりあえず一緒に話だけでも聞いてみない？
こうして僕は歩みと共にご自身も養育里親をしているという人にオンラインで話を聞いてみることにした。
はじめまして、私日本子ども支援協会の代表理事岩佐忍です。日本子ども支援協会は里親制度の普及啓発と全国の里親を支える活動をしています。今日は養育里親という制度に興味を持っていただいて、こうしてお話ができて嬉しいです。
こちらこそお時間を作っていただけて嬉しいです。
僕は妻ほど知識がないので妙なことを聞いてしまうかもしれないんですけど、どうぞよろしくお願いいたします。
じゃあ早速なんですけど、里親制度について私たちにも分かりやすく教えていただけますか？特に養育里親と養子縁組里親との違いが知りたいです。
すごく簡単に分かりやすく言うと、籍が一緒になるかならないかということが大きな違いです。養育里親というのは親権者が別にいて育ての親となって子どもに寄り添っていくんですけれども、養子縁組里親というのはもう本当に戸籍上も親子になって、もう離れることなくずっと親子関係が法的にも成立されて一緒に暮らしていくという制度になっています。
収入などの基準ってのはありますか？
特にいくらからとかいくらないといけないっていう基準は明確にないんですけれども、基本的に生活保護を受けていなくて生活に困窮していない里親になると、里親手当というものと養育費が国から支給されるんですけれども、これがないと生活がままならないという状況でなければどなたでも大丈夫です。
その養育費ってのは国から出るってことですよね。どのくらいなんですか？
国から約5万円ほど毎月いただけるので、経済的な心配はなく里親として子どもを育てていくことができます。
里子さんの病歴とか出会うまで のいろんな事情、虐待の様子ですとかそういうものを聞いたりとか、性別を選んだりとか、なんか女の子と暮らしてみたいなとか、なんかそういう希望とかっていうのは聞いてもらえるんでしょうか？
もちろんです。もちろんその性別、例えば実子さんがいるご夫婦に、例えば女の子なので女の子がいいとか、逆にまあ子供いないご家庭にしても、あの男の子がいいですとか、そういった希望はもちろん出せますし、あとはその里子、新しく出会う子供がどういったプロセスを得て今ここにたどり着いているかということまでちゃんとあの説明があります。
あとですね、夫が転勤することになって単身赴任になった場合なんですけど、妻一人になっても里親になるということはできるんでしょうか？
実は私もそうだったんですけど、委託をされた月に夫が単身赴任で、はい、横浜に行ってしまって、そこからずっと私だけの養育だったんですけれども、全然大丈夫です。で、例えば今一緒に暮らして5年ぐらい経って、そこから転勤になる、家族ごと移動するということになっても、まあ、ケースバイケースですけど、子供も一緒にご夫婦についてあの引っ越しになると思います。
へー、そうなんですね。
まあ、僕らの場合はほぼないとは思うんですけど、万が一離婚とか、いやいや万が一、
万が一ね、
ないからね、
はい、
で万が一その場合、こう里子さんはどうなるのかなっていうのがあったり、あとその例えば同性カップルだったりとか、あとはそのもともと独り身でそういった里親制度とか、うん、そういうのってどうなんだろうっていう。
離婚ちょっと難しいですよねできたらもちろんない方がいいんですけど、もし万が一そういうことがあったら、まあ、関係性が深い方と一緒に養育されていくのかなと思うんですけ ど、実際に奥様の方がパートで、旦那様の方がフルタイムで普通に勤務されている方が多いので、まあ、それがどちらが養育できるのかっていうことと、多分それは一般の離婚で子供をどちらが引き取るのかっていうのとすごく似てるケースになるとは思うんですけども、本当に子供を第一に考えてどちらと一緒に行くのがいいのか、もしくは関係性がまだ薄かったら他の里親さんに託した方がいいのかとなります。で、同性カップルについても登録は皆さんできますし、東京都とか大阪市とかになると事実婚でも里親としての登録は可能で、シングルの場合は基本的には制度上登録するのはシングルの方でも登録はできるんですけれども、委託ができるかっていうとまたそれはケースバイケースなので、フルタイムで働かれているシングルの方にどういった子供をお願いできるのかっていうことの方が問題になってくるとは思います。
ありがとうございます。
里子さんを育てる期間っていうのはどのぐらいになるんでしょうか？
もう本当にそれもケースバイケースなんですけど、逆に長期間はちょっと難しいので短期でお願いしますっていう里親さんの希望があればもちろん短期になりますし、今は一時保護といって本当にまあ1週間から1ヶ月程度の保護をお願いするような短期専門の里親さんもいたりするので、本当にケースバイケースです。もう長期になれば18歳まで一緒にっていうことも多々あります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そろそろお時間になってしまうんですけれども、最後にねお伝えしておきたいって思うことが、私もそうだったんですけど、里親になった時は USJ に連れてってあげようとか、動物園に連れてってあげようとか、美味しいケーキ買ってこうとか、スペシャルばっかり私は考えてたんですけど、実際に里親になって子供を受け入れた時にすごくやっぱり考えさせられたのが、子供にとって必要なのはスペシャルじゃなくて日常なんですね。当たり前の日常、おはよう、おかえり、ただいま、おやすみっていうね、ここをお二人が理解していただければいいなと思います。子供にとって必要なのはスペシャルじゃなくて日常、安心で安全な当たり前の日々っていうのを頭に入れておいていただけたらいいなと思います。
今日はすごく勉強になりました。実の親から苦しめられている子がたくさんいるって聞くと、血のつながりって一体何だろうって思います。我が子でもうまく愛せないことがあるってことですよね。
自分のお腹を痛めたからって無条件に愛せるわけでもなく、お腹を痛めてなくたって愛情が溢れ出すこともある。そういえば 私も最近愛する諭吉に会ってないな。
ん？諭吉？福沢諭吉？一万円札の？
実家で飼ってるうちの犬の名前。すっごく賢くて凛々しいの。
犬？それ確かにね、血のつながりはないよね、犬だし、うん、そもそもその名前犬には立派すぎでしょ。
自分と血のつながらない子を愛せるのか、里親になる前にふと考えてしまう問題かもしれないですね。まあ、実を言うと僕の妻は再婚ですでに一人子供がいまして、で僕は結婚すると同時にその子のお父さんになりました。まあ、いわゆるステップファーザーで、最近はこういう形もね、すごく増えてますし、ステップファーザーという言葉を聞くようになった方もたくさんいらっしゃると思います。でやっぱりね、本当に血のつながらないとかって、血っていうのをすごく意識される方も多いんですけど、僕個人的には正直言うと血っていうのは目で見えないものなんですよね。で現在のうちの家族構成は、番組冒頭でも話したように長男がいて、娘が2人いるんですけども、この娘2人は妻との間にできた子なんです。なので血だけの話をすると、僕と血がつながっていないのは、妻と長男だけなんですね。ただ一緒に過ごした期間とか、一緒に作ってきた思い出とかを振り返ってみると、現在長男も18歳なんです。で彼が6歳の時から僕は一緒に暮らしてきたので、今長女が7歳になるんですけども、もう明らかに長男と過ごしてきた時間だったり、気づいてきた思い出だったりとかの方が圧倒的に多いんですね。そうするともちろん僕にも最初は不安はありました。これやっぱり自分の2人の娘が生まれた時に僕は長男を愛せなくなってしまうことがあるのかなと。いや、そんなことありませんでした。全然関係なかったですね。もう本当に長男と一緒にいる時間は本当にかけがえないものだし、もうやっぱり自分の息子としてずっと関わってきているので、正直血は本当に関係ないなと思いました。それよりも血がつながっていようがいなかろうが、長男にとって必要だと思われる父親でいたいなというのが僕の心がけなので、あんまり血は関係ないですね。もう今では本当に我が子同様、本気で叱ることもあれば本気で向き合うこともあるし、もう生まれた順番だったり血がどれだけ入ってるかっていうのはもう本当に関係ないと思います。家族にはもう関係ない要素ですね、そこは。で今となっては長男も、僕のことを父親だと認識してくれているようです。それを具体的に感じたエピソードが、実は彼が小学校の時に訪れたんですけども、僕はね、父親でいたいと思いつつも彼の方が受け入れてくれないことの方が心配で、である日公園で遊んでいる彼を迎えに僕が行った時に、彼の友達がざわざわ彼に話しかけていて、何を言ってたかというと、僕の息子に対して、迎えに来た男の人誰？って言ってたんですよ。で僕はそれが遠くに聞こえていて、息子がなんて答えるのかなと思ったら、息子が僕に聞こえないくらいの小さい声で、あれは僕のパパだよって言ってたのを聞いてしまって、その時に初めて僕は、俺のことをパパだと思ってくれてるっていう、もうそれこそ血じゃないんですよ。血がつながってるかどうかなんて彼も分かってますし、だけどそこじゃなくて、お父さんだと思ってくれるかどうか、お父さんとしての行動だったり、お父さんとしての愛情だったりっていうのが伝わってれば、本当に血は関係ないなと、その瞬間に思って、自信を持って僕はね、彼のお父さんですって今は言えるようになりました。さて、トールとあゆみの2人はこの後どんな答えを導き出すのか、僕と一緒に見守っていくことにしましょう。
小さな一歩、共に喜び、雨の日には肩を寄せ合私を包む。
オドラマ Hello One Love 光と未来第1話知ること。出演
山中あゆみ、赤崎千夏、
山中徹、神尾慎一郎。
児童相談所職員斉藤、青山透子、
光、奥友沙耶。
日本子ども支援協会代表理事岩佐忍。
テーマソング中原美優、愛のかけら。協力日本子ども支援協会。プレゼンターはゆうじでした。
オーディー。